武田鉄矢さんとかすごいじゃないですか。
あね、それもジャンボさん
よ。坂本龍馬もね。
でも武田鉄矢は龍馬を呼んでファンになったから
入ってくるね。
龍馬を呼んでファンになった
から。
ああ、確かに。
で、
ね、新選組だっけって言ってるもんね。
読み返す。
徳川幕府の江戸幕府が政府が警察活動して何が悪いってやつだ、新選組 の独裁で悪政やったというのは置いといて、とりあえず徳川幕府という政権が250年も続いて、それの警察組織が警察としてあのテロ集団テロリストを退治して何が悪い。
ゲシュタポとか憲兵みたいな、そのおかしくないだもんね。
でちゃんと新選組は暗殺はやってなくて名乗ってるよね。だけ坂本龍馬殺したのが新選組じゃないかという説が当時からあったんやけど、新選組だったら名乗ってるから堂々とあいつ殺したって言うから、
あのテイストを崩したくないんだけ
ど、そうだよね。だってその方が
解明行為だから
、幕府側の官僚にはいいよね。
いろは丸をどうやって勝ったか、坂本龍馬は1円もお金がない。
が好きな
んですけど、あれ、土佐、あれ、じゃあ、たくま、なんか土佐か、土佐。
ものすごく愛媛に関わりましたけど、愛媛に大津藩っていう藩があって、誰やったっけな、国島なんたらいう人がおって、その人は武器を買いに、どうやら武器これからいるらしいよ、お前武器買いに長崎行ってこいって行った。ほな、そこへ現れたのが坂本龍馬と五代才助。あの朝が来たで有名になったディーン・フジオカがって有名になった五代才助が現れた、五代さんが現れた、トモちゃんが現れた、二人してこれからはね武器じゃなくて船を、お前船買え、船が一番なんやってそそのかして船買わした。
これ一緒に
ついてて、
五代さん薩摩でしょ、
薩摩。その頃ちょっと坂本龍馬つるんで遊びよったんや。ほんであの坂本龍馬も言う、坂本龍馬その時も脱藩してるけど、五代さんは薩摩の人間やから、薩摩の人間が帰ってみたら武器勘をやめて船にしようかなーって。ところがその人帰って切腹。
あ、そう、帰ってきてきた人、
うん、結局武器買わずに船買うたけん。
あ、だってどうすんの。
ほんでそうやけん、そこで坂本龍馬があの俺が代わりに運用してやるからチャーターとして貸してくれ、漁夫乗りというか他人のふんどしで積もうと とか、むし、まあ、確かにチャーターという商売は自体は別に悪くないけど、一人死んでるしね、そうそうそう、まあ、もうそういうところはね英雄のドラマでは一切やらんのよ。人殺して、あ、それとかね、あの他の人の大使の人気の中で強姦をやった人がおったから、そいつ捕まえて殺したっていう二人もあるし、仇討ちに助立ちしたっていう二人もある。だから
他の話はあります
ね、あの平和主義者で人を殺さないというのは間違い。ほんでね、明光丸がぶつかった時、紀州藩も悩み悩んでどうしよう、誰かに相談しようって相談した相手が五代才助。相手が悪かった。結構ね、あのむちゃくちゃやってきたよ。
出ていくアクティブさやと思う。あの舞ちゃんはやっぱポッドキャストメインで
動いてるじゃないですか。坂本龍馬、この間の花模様でも無理やりつけたよね。
そうそう、あれなんかね視聴率悪かったから、ちょっと坂本龍馬の名前を借りてっていう。
けど何も役に立ってないじゃないですか。
役に立ってない。
いなくてもいい。
あの草加玄瑞に手紙持っていったっていう。草加玄瑞の印象ではただのおしゃべりっていう、あの全然その時代の時局とかに興味がなかった。
うん、なぜディノさんは坂本龍馬好きなんですか。
僕も実は D は似たようなもん、大井龍馬の漫画がアニメになってそれを見てハマった。
いや、いいんです、そんなのって言
って。なんで調べれば調べるほどドラマと食い違うことに気がついた。
いや、それはそれで OK も面白い。
止まらんかった、調べ出して。
お前ちょっとくらいの自分の番組宣伝せよ。
好きじゃない、そこまで調べないもんね。
ラジオのことを考えて
もらえましたね。
そう、だからそれは一番、
それは記念館にも行ったら分かるわ。記念館はいいことしか書いてない。
記念館いいことしか書いてないと、普通の紹介本エピソードがいっぱいとかいう紹介本ではなくて、あの例えば龍馬の謎とかいうような類のちょっと マニアックなとか、あとね、一坂太郎という学芸員がおって、高杉晋作のことやったらこの人に聞けっていう人が、この人の坂本龍馬の本を書いとって、結構その暴露系のネタ書いてある、そういうそのアンチ系の人の本をひたすら読んでいった。で、坂本龍馬の本を勉強するときに、あの参考になる指針っていうのがあって、そういう一つだけ、例えば有名な檜垣征爾に会ったときに、檜垣征爾が長い刀持っとったから、これからは担当の時代ぜよって言うて、次会ったときは檜垣征爾が担当持っとったから、これからはピストルの時代ぜよって言って、次檜垣征爾に会ったときに檜垣征爾ピストル持っとったから、これからは万国方法ぜよっていう、あのネタをマジで書いとるやつはダメとすると
かね、
あれば全くない。そういうね、明らかに表層だけのファンの人とマニアックなファンの人とで、マニアックな世界では当たり前とされている事実と違う話を本から見つけ出して、どっちのことを書いとるかって判断する。そしたらどこの本読んでも書いとるようなエピソード系しか書いてないやつは、あ、こいつはダメ、この本はダメっていう、そのまず立ち読みして、まずそのページをバーッと探してこのネタに触れとるか触れてないかとか、ね、それとか坂本龍馬のブーツは普段からブーツを履いていたかどうかに、僕は普段は履いてないと思う、
履きづらい、
まず普段履いてたという説の根本は、中岡慎太郎にいいよっていう勧めとる手紙がある。いいよと勧めてるだけであって、別に買ってるとは限らない、
おしゃれかもねって言ってるだけ、
そうそう、おしゃれかもねって言ってた、お前も履いてみーって言ってるだけだって。あの否定してる本はあんまり見ない、一冊だけ見たんだけど、明らかに2つ理由がある、その後に越前の福井で撮影したやつはわらじを履いていた、冬であるにもかかわらず
坂本龍馬の写真、
うん、わらじ履いてる、ほんで実は坂本龍馬の同僚に沢村総之丞という人がいます。この人は上から下まで、ね、完全に洋装を着て写真撮ってます。坂本龍馬は袴にブーツだけど、総之丞は全部洋装です。
それ江戸時代、
はい、写真残ってます。唯一の写真が洋装です。池倉田という人がいます、坂本龍馬の同僚に。この人坂本龍馬と全く同じです。袴にブーツ履いてます。でも沢村総之丞も池倉田も有名になってないから、その写真が出回らない、話題にならない。もし坂本龍馬ではなくて池倉田が有名になっとったら、池倉田ってすごいよな、ブーツ履いてたんだぜっていうことになる。じゃあなぜ沢村総之丞がもう洋装で、池倉田がブーツで坂本龍馬のブーツなんか、これは一つ写真館の小道具で、撮影した時に小道具にそのグッズがあって履いて撮影した。だからあの、ね、普段から
あの時代
あの大井龍馬の漫画見たら、沢村総之丞は洋装に刀刺して、でも洋装は着てないと思う、日本人の体に合ってないというか、
オーダーメイド
で、オーダー、そうそうそう、
しんどいですよ、
欧米人の体格に合わせた服が輸入されてきてるだけであって、日本人着れない、ちびこなんだから、
そっちぐらい短かったんでしょ、今また
このリチクを歌
ってだから そういうのを、でもそんなのに坂本龍馬はブーツを履いていた、ブーツを履いていた相手、
あ、じゃあたまたま写真と写真館に行ったら、そうそう、あったから、それだけ履いたみたいな、
そうそう、そっちの説が正しいと思う。なんか そういうところも記事も読んだりして、どっちの説を取るかっていうんで、そしたらどんどんどんどん本って削られていく、ほとんどの本が本当のかどこか書いてないっていう、だけどね、結局ね、歴史って僕坂本龍馬に関してだけしか言えんけど、すべて疑い、偵察と思われたことも全部疑い、
うわーってなって敵なのか、うわーって物持つ人
だから、坂本龍馬は海外に行ってないってされてるけど、実は坂本龍馬行ってると僕は思う。
あ、これは大井龍馬に分かりましたけど、
うん、名前忘れたけど、坂本龍馬という人と一緒に上海行きましたって日記に書いてある。坂本龍馬龍馬の龍が、あの良い悪いの良いの、ところがあの時代って口で言うやん、漢字が適当な場合が多い、だから坂本龍馬の龍が良い悪いの龍だったりとか、坂本龍馬の坂が大阪の坂だったりとか、適当に書いてる手紙が非常に多い、だから漢字間違えて書いた可能性もある、 難しい。僕もそう考えたらあのほんで空白の期間っていうのどんなに調べても、ここにこう何したのかさっぱりわからんけど、そこの時に上海行ったんじゃなかろうか。だって長崎に拠点があったら亀山社中、当時はただの社中なんやけど、亀山社中が後世の後でつけたんだけど、亀山社中の拠点が長崎にあったら長崎から江戸に行くより上海の方が近いもん。
やっぱりでも上海行って、上海あの時は、アヘン戦争、
アヘン戦争でアヘンであのみんな堕落するところを見とると思う。
でだからそれじゃあかんと思って日本に帰ってきて、
あかんと思ったかどうかわからんけどね。実際大したことやってないし。あとよく言われてるのが、新刊議定書に龍馬さんの名前がないじゃないか。俺は世界の海援隊でもやるかなっていうのも嘘。なんかそういうのを
これ様相、
沢村総之丞、あこれこれこれ
これ、これ有名です。
坂本龍馬よりも沢村総之丞が有名になったら絶対こっちの方がインパクト強いよ。あの時代にこれだもん。
これ江戸時代の写真、
幕末の写真、
あれよりこっちの方が、なんか取り入れようとしてるような
、そうですね。でも沢村総之丞は立派な日本男児で、幕末の動乱で坂本龍馬が死んだ後に、あの倒幕の運動で起こったんやけど、酔っ払って暴れ回っとる人がおったから、じゃん切っちゃれて切り捨てたら、そいつが薩摩藩士やったから幕府の人間かと思って切ったんよ。だから酔っ払っとる方が悪いから、沢村君あなたに責任はないよと言ったけど、沢村総之丞は責任を感じて腹切って死ぬ。だから立派な日本男児だよ。
これいつの、
あの龍馬が死んで後、
武士ですね。
もう武士。ちなみにあの龍馬伝で沢村総之丞、要潤が演じてるんだけど、要潤のやってるあのかの有名なタイムスクープハンターに沢村総之丞が出てくるシーンがある。
そうなんですか。あれ見てない。
一人二役で出てくる。
あ、自分で
出てくる。そういうなんか面白いオチもあるっていう。